度祝福式ということでですね、今日はリクちゃんが来てくださったことを本当にね、感謝しますね。このところを見るとですね、もうほとんどの方々が子育てが終わったね、そしてもう孫育てにね入っているようなそういう方々が多いんですけれども、またこれからもまた子どもを育てていこうというね、育てなければいけないというそういうところにいらっしゃる方々もいると思うんですけれども、今日は子どもの育て方ということで、私たちはもう一度ですね、学んでいきたいなと。そして私たちはですね、子育てが終わってもですね、なお子どもは子どもだということですね。でやはり人生のいろいろな、この生活をですね、結婚して生活をしていく、その新しい生活をしていく中でも、やはりこの私たちは人生の先輩ですから、いろんな意味でアドバイスとかですね、そして本当にまだ地位も足りない、そういうような状況の中で私たちがこの語っていく、そして尋ねられた時に、質問された時に何を答えていくか、答えるものをしっかりと持っているということは非常に大切なことなんだということを思わされるわけですね。で、子育てを神様の愛で育てましょうというふうに、子供を神の愛で育てましょうという題にしましたけれども、実は子育てというのは自分育てとも言われるんですね。子育ては自分育てで、子供を通してですね、親が育てられていく、そして成長していくんだ、そしてその親が成長したところでまた子供を育てていくというような、そういうある意味で子育てというのは一つの過程だということですね。そして、そのことはですね、まだ私たちが親としてまだ完成されていないということです。そして、この未だに私たちは悩んだりですね、あるいは失敗したり、あるいはどうしたらいいのかわからない、そういう中で私たちは迷うわけでありますけれども、その世の中で大事なことは親であるということを私たちは捨てないということですね。すなわち諦めない、親であり続けること、ね、ですから私たちはもう子育て終わったから大丈夫だ、ね、そういうようなものではなくて親であり続ける、そして親としても私たちは神様の前に、子供の前に成長し続けるものであるんだということを知らなければいけないということですね。さて、子供のですね、子育ての基本的な大前提について考えてみたいと思うんですけれども、まず子供はですね、親の所有物ではないということです。ですから時々ですね、親は自分のですね、できえなかったことを子供にさせる、あるいは自分のしたいということが完成できなかったから、子供たちにもその自分のその思いを子供に導入していく、そういうようなことがありますけれども、それは全く間違った子育ての方法であるということを知らなければいけない。その子はその子のユニークな賜物、あるいは人格を神から与えられてこの世に存在しているものなんだということを覚えないならば、私たちが子どもの人生をコントロールするものとなっていってしまうんだということですね。ですからまず私たちは子育ての基本的な大前提としては、子どもは神からの賜物なんだ、私の所有物ではない、神様から授かったもの、神様に創造され、そして選ばれ、そして神様から託された存在なんですよということです。よく言うようにですね、子供は親を選ぶことはできないと言われますけれども、また親も子供の親に、としてですね、私たちは子供を選ぶこともできない、子供も親を選べない、親も子供を選べないんだということですね。これはこの神の選びであるということをしっかりと覚えなければいけないということですね。で、神様は人類に与えてくださったたくさんの祝福がありますけれども、最高の恵み、それは子供だということですね。子だからというように、その最高のこの賜物は子供であるということですね。ですから子供の存在というのは偶然ではないということです。神様の選びの中にある、神のご計画の中にある、すなわち一人一人どのような子供であっても、そこにはその子の存在の意味と目的とがある ということを覚えなければならないわけですね。じゃあ人間が作られた意味とは何なんでしょうかということを考えてみたいと思うんですけれども、神様が人間を作られたその意味、目的、それは愛されるためなんだということです。で、人間はですね、誰でもこの愛というものを潜在的に持っているわけですけれども、特にそれがですね、この愛すべく対象が現れた時にその愛はものすごく目覚めていくわけですね。そしてですね、この子供がその対象となっていくわけですけれども、まあそういう子供を守ろうとする、そして本当に子供に最善のものを与えようとする、そういう中でですね、子供を与えられた親はその愛情というものはですね、このものすごく覚醒され目覚めてくるということを私たちは知るわけですね。で、子供がこの与えられてくる、あるいは愛する対象が私たちに与えられるときに、そのようにして私の愛はこのすごく湧き立ってくるわけですけれども、愛する子供に対して今度は私たちはその子をどういう存在として見るのかということが非常に大切なことだというんですね。で、今日本の社会においては競争社会、すなわち競争原理というものの中にこの世界というものは置かれていますから、私たちはこの子供あるいは人を見るときに、あるいは自分自身もそうですけれども、いつも競争原理の中でこの物事を、人を、子供を見ていく、すなわちそれは比較をするということですね。で、その他者との比較とか、あるいは競争を通して自らの存在価値、あるいは子供の存在価値、人の夫の存在価値を見ようとしますけれども、じゃあこの社会の中でこの勉強ができない、あるいは運動能力が劣っている、あるいは社会の中で適応できないとするならば、その人は存在価値がなくなるのでしょうか。この世の中ではそうかもしれません。そこが問題ですね。しかし私たちはですね、クリスチャンとしてその競争原理の中でこの過ごしているものではなくして、他の原理によって私たちはこの生活をしているものだということをはっきり知らないといけないということなんですね。で、その原理とは何なのかというと、競争の原理ではなくて愛の原理なんだよということです。すなわち愛によって子供を育てる、そういう時にその子供はどういう存在として私たちの目に映るかというと、競争してあの人と比べて、あの子と比べてこの子は優秀、それとも劣っているかではなくて、神が創造され、神が目的を持ち、そして神が愛しているこの存在をオンリーワン、すなわちただ一人の神様が作られたこの世界で二人とはいない、もう唯一のまさに神様の傑作品だとして私たちは子供を見る、人を見るということですね。そのことが愛の原理なんだということを覚えなければならないわけですね。でもこのような競争社会で生き残れないんではないですか。そんな考え方をしたらそんな甘くはないでしょう。競争に勝てるように子供を育てないといけないんじゃないですかとある方は言われるかもしれません。面白いことにですね、ある陸上競技のオリンピックの代表を狙うような、そういう選手ですね、アスリートから実際に聞いた話がありますけれども、彼はどのようにして競技に打ち勝とうとするんですかと聞いたときにこう言ったというんですね。競争に勝つ秘訣は競争しないことです、隣と比較しないことですとその人は言ったというんですね。人と競争する、人と比較する、そのようなときに肩に力が入って思うように自分の実力を出せない。でもオンリーワンとして、私は私の与えられたもの、自分の練習量を持って、また自分のイメージ通りに自分はこの演技をしていく、そのようにして自分で、この自分のベストの力をそこで 100% 出していく、このことが この自分にとっては一番大切なことだと言ったというんですね。でそれはまあ、そういうことを通してもよき、この成績を受けていくと得ていくというようなことがあるのかもしれませんけれども、私たちは子どもを育てるときには子どもを人生の勝利者とか成功者にしようと思う、そのような比較と競争の価値観を持ってはいけないということですね。オンリーワン、神様が作られた最高傑作、もしかしたら自分の美貌はあの人よりも劣っているかもしれないけれども、でも私はオンリーワンの神様の傑作品だ、そのような視点から自分を見るときに私たちは自分を愛することになる。そしてむしろ美しい人を置いていくことに非常な葛藤を覚えるそうですけれども、普通か普通以下であればそれほどの葛藤を覚えないというね、まあそういうメリットもある。いずれにしろ私たちが自分の人格あるいは自分の能力、才能、そして自分の要望、それの全てを神様がオンリーワン、傑作品、あなたしかいないんだよというふうに作ってくださったということを知るときに、私たちの存在化しているのは私が私を見るときに、なんて素晴らしいものだと神様に栄光をお返しするようになるということですね。そのように私たちは自分に対しても神の価値観で見る、そして子供も神の価値観で見る傑作品オンリーワン、そのような人として見ていくときに、私たちは子供に何を与えることができるか、それは神様に私が愛されてこのように作られたということを知るときに、私たちは子供にこの愛されているという確信を与えることができる。あなたこの小さい時にですね、ダメだダメだダメだダメだって言って育てられた子はもう一生涯劣等感の劣等感で苦しみになっているわけです。でももう本当にあなたが生まれてきたこと素晴らしい、神の存在が神様はあなたを存在させてくれた、あなたしかいない、すごい私たちの喜びであり、そして私たちのこのなんていう宝でしょうというふうに育てられていく時に、その子は愛されているという確信を受けるんですね。そして愛されるべく存在、神が子供を愛している、私たちを愛している、ですから私が愛されるべく存在だということをしっかりとして、そしてその愛されている確信を親というのを与える、これが大きな親の役目だというんですね。そしてまだそのような愛されているよという確信を与えるだけではなくて、子供に正しい愛し方を教える、これがしつけだと言うんです。じゃあ礼儀正しさとか挨拶をするとかどうですか。コリント人への手紙の13章の中に、愛は不作法をしない、愛は、ね、人を憎まない、愛は人のした悪を思わないとかですね、もう愛の中にみんな入ってるんです。だから私たちが子供に正しい愛し方を教えるということ、これがこのしつけであり、この大事なことなんだということですね。ですからあんたは競争してね、少しでも奪いなさい。奪う愛なんていうのは、これは偽りの愛だということですね。そんなような教育をされて育つ子どもは本当にもう大変なですね、なんて言いましょうか、歪んだ子どもとして、この育ち、愛してあげなさい。相手に優しくしてあげなさい。ね、そして相手の必要としているところであなたのできることをしてあげなさい、損をしてもしてあげなさい、そのような愛し方というものを教えるのがしつけであるということですね。子育ての大前提としてのこの大前提としてですね、私たちの作られた神様が愛ですから、神様の賜物である子供のですね、子育てに最も必要なこと、今言いましたように愛ですね。ですからそこから価値観というものが生じてくるということですね。で、この私たちはどのような価値観で子供を見るか、そのためにはまず自分が自分をどのような価値観で見ているかということが非常に大切なことなんですね。で 自分がですね、神様に、随分私たちは偽りというものを信じています。自分はダメな親だとか、ああ自分はこのようなああいう親に育てられた、同じようなことをもうちゃんとしているとかね、同じようなね、ある人が言いましたけれども、この親はですね、こういうふうにしなさい、ああいうふうにしなさいっていっぱい立派なことを言って、育ってね、そして、育ったけれども、結局子供はどういうふうに育ったかというと、親の生き様そのものがそっくりその子に映っているそうです。言うよりもその親の生き様を子供は見てそれに習ってしまうということですね。ですから私たちはたくさんの自分はできないようなことを、いいことをいっぱい言うんじゃなくて、私がどのように神の前に生きているかということが大切だ。でそのためにはどういうふうにしたらいいかというと、自分が神様にどういう価値観で見られているのかということを私たちはしっかりと把握しなければいけないんですね。ですから、この私はあの人に比べてあれもこれもない、でもこういう賜物が与えられているではないか、ああ神様はこの賜物を与えて私が神と一緒に使えるように私を作ってくださったね、私は本当に神様に愛されてこのような賜物を与えられていることを、なんて感謝なことだろう。私にはいろんな弱さがあるけれども、神様はいつもそういう失敗することがあったとしても、あなたの動機は良かったよね、あなたは頑張ったよね、そして今人はあなたを批判するかもしれない、あなたを本当にひどいことをあなたに対して言うかもしれない、でも神様、あなたはこのことについて私に納得しちゃいました。いつもそのように神に聞く姿勢を持っている人は、自分の神にある価値観というのをしっかりとこの気づいていける人です。ですからたとえその失敗があったとしても、私はこういう動機で神様これがいいと思って私は祈りながら本当にあなたに助けてもらおうと思ってこれをしました、でも結果はあまり実りがありません、よくありませんでした、でも神様あなたはこれを咎めますか。神様はノーって言うんですね。あなたが私を愛してしてくれた、身が結んでないかもしれない、でも私はあなたを喜んでいるよ、あなたは私の愛する子だよ。神様にあっての私たちの価値はどういうものでしょうか。イザヤ書の43章のところには何て書いてあるでしょうか。43章の2節、これはよく読まれるね。皆さんで読んでみたいと思います。全般43の4の全般、私の目にはあなたは豪華で高く良い、私はあなたを愛している。はい、ここまでですね。私の目、神の目にはあなたは豪華で高い、私はあなたを愛している。これが神様が私たちに対して思っていることだということを私たちはしっかりと覚えていなければならない。他の人があなたはダメだと言っても、いや神様は私を高価で尊いと言っている。他の人があなたなんかダメだ、嫌われていると言っても、でも神は私を愛していると言っている。この価値観に私たちはしっかり立つということが大事なことなんだということですね。こういうところに親がしっかりと立っていないならば、私たちは子どもたちにあなたの価値はすごい尊いものだというようなことを言うことができない、愛されている確信を与えることができないんだということですね。そして単純な話ですけれども、自分自身が愛で満たされている、神様の価値観で私たちが充足の思いを持っている、そして喜びと感謝にあふれていたならば、子育ても夫婦関係もうまくいくんですね。大体夫婦においてですね、伝統がうまくいかない、どんどんどんどん話せば話すほど旦那さんが離れていくというのは、そこに信頼関係がないからだというふうに聞いたことがあります。では信頼関係がないのにイエス様のことを、そこに作られないならば話さない方がいいですよということになってしまうんですね。だから人間の人間価値ですね、存在価値ですね、そのように私たちの価値を決めるのは神様だということを覚えたいと思いますね。そしてですね、この価値、私たちの価値を決めるのはその人が私たちに何をしてくださったかということで、その価値が決められるわけですね。 ですから私たちを愛してくださった神様、あなたがオンリーワンだよ、あなたは高価でたって私の目に入れても痛くないんだって言われるときに、神様はそこにどのようなこの犠牲を払ってくださったのですか、それが私の価値を決めるものになりますというふうに思うときに、先ほど言いましたヨハネによる第一ヨハネですね、この3章のところにもありましたけれども、4章にもありましたけれども、このところにその答えが書いてあるということですね。第一ヨハネですね、先ほど皆さんのところも読みしようと思うんですけれども、第一ヨハネの3章の16節ですね。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちの愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるのです。4章の16節、4章は何節でしたか、何節ですかね。ここにも同じように書いてありますね。14でしょうかね、15かな、16ですかね。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにいます、というふうにこう書いてあるんですね。で、神様のじゃあ価値ね、それはどういうものであるのかというならば、今お読みした通りですね。最初の16節にはキリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。イエス様の愛に出会うまで私たちは本当の愛を知らなかった、本当の愛で人々を愛していなかったという結論になるんですね。16節はですね、原文によると、これによって愛というものは分かったということですけれども、このここに書いてありますね。私たちに愛が分かったというふうに書いてあるんですけれども、明治時代にですね、双葉亭四名という人がいた、覚えてますね、皆さん歴史で覚えてます。双葉って、双葉ってしまいなんですよ、双葉亭四名。それ覚えてるんですけど、何ですかと覚えてないんですけどね。双葉ってしまい、双葉亭四名、四名なんて言って双葉亭四名っていうね、という人がいたり、彼が小説家で翻訳家だったんですね。ある時にですね、彼は英語の I love you を日本語に訳そうとしたんですけれども、悩んだと言うんです。愛という言葉は日本にあったんですけど、それは男女の性愛を表す言葉だったので、非常にこのね、適切じゃなかったんですね。この愛という言葉をこう使ってしまうことですね。それで彼はね、ずっとこう考えたんですね。皆さんももしね、神が愛なりという言葉、愛という言葉を使わないで、そしてこれを表現してごらんなさいと言ったら、皆さんどういうふうに表現しますか。 I love you、 簡単に言うでしょ。うちに行くとね、いつもいつも出迎えに来てくるのがね、犬の王道に行っちゃうんですね。そうすると私はすぐに両手さんに I love you、 ね、I love you、 そして尖った口にね、近づけてやるんです。この時のね、オードリーちゃんに対して私の I love you をね、愛しい愛しいオードリーちゃんね、そうでしょ、ね、皆さんどうですか、 I love you、 ね、愛をつかないでって、何、私はあなたを好きですよってかもしれない、ね、ゆめとに私はあなたを愛しいよ、他にも私はあなたを尊敬するよ、受け入れますよ、許しますよ、称賛しますよ、というような言葉で表現すると思うんですね。双葉亭姉妹はですね、どのように表現したかというと、彼はここで私はあなたのために死ねるという言葉をその時は使って翻訳したというんですね。で、まさにこれが名訳であった。で、愛の本質はこの捧げる、この命を捧げるということ、神様がこのイエス様を私たちに与えてくれて、私たちを愛するためにこの命を捧げてくださった、ここに神様の私たちに対する愛があるということですね。先ほど言いましたように、私たちはこのイエス様の愛に会うまではですね、本当の意味で私たちの中には愛がないんですね。 愛という事実がなかったということですね。そしてそれはですね、見返りを求めるような愛であったりとか、あるいは自分の残り物を与えるような愛であるとかですね、そういうようなものの愛ではありましたけれども、命を捨てるほどの愛ではなかったということですね。そして、私たちはこのような神の愛を受けた、ね、命を捨てるほどの愛を受けた、ね、その愛を受けている人だけがある意味で本当にこの子供を人間の愛プラス神の愛で愛すことができる、本当の意味で愛を与えることができる。そして、子供にですね、またその私たちが愛の確信を与え、そして子供にまた与えたものを子供が人に与えるという、そのような良い循環の社会生活を送らせることができるんだということですね。でそれはちょうどですね、死海と死海の湖、皆さんよく知ってますけれども、世界で最も低いところにある、これは死海はイスラエルにある湖ですけれども、塩分がこの濃いので、この生物が進めないんですね。死の海と言われているんですけれども、それがこう流れ込んでいくんですね。真水は流れ込んでくるけれども出るところがないので、そしてよどんでしまって、そして塩分が濃くなるんですね。でこれはちょうど私たちの人間生活、社会生活の中にもよくもないですけども、神、本当に私たちがですね、子供を愛していく、すると子供が他の人を愛していく、そういうことをすることによってどんどんどんどん愛の循環がなされていく。そしてその子供がまた大きくなって結婚していった時に、自分が受けた愛を持って、そして親から学んだその愛を持って、そして人々を愛していく、そのことによって、また自分がさらに愛を受けていくという、そういうような愛の循環がこの私たちの生活の中になされていく。これも神様の御心であるということを覚えなければならない。あのサマリア人はですね、自分の必要のあるところを知らん顔して通り過ぎていきました、ね、あのサマリア人は助けをしようとしていたのに、自分のことを思って彼らは無視していく。本物の愛は行動に移せます。自分の必要を人に与えます。そのことを私たちは子供に教えていかなければならないですね。さて、私たちは大事なことは、だから自分はどのように神に愛されているかという、その自分の価値観、子供の価値観、そして私たちは自分が愛されていることを思って子供に愛の確信を与え、そして愛するということを教えていくということが大事ですけれども、またさらに子供に教えていかなければならないこと、それは神様とのこの人格的な交わりを持つように私たちを導いていかなければいけないんですね。そして最初の人間は神様の形に似せて作られました。すなわちこの神の形というのは人格だということですね。すなわちこの人格的には正しく成長していくために、やはり神様の愛が、神の命というものがそこに関わってこないならば、本当の意味で人格的に成長することが難しいんだということを教えられるわけですね。最初の人間はですね、神様のとの人格的な関係が壊されてしまいました。罪を犯してね、そして神様から逃げていきました、離れていきました、神を怖く思いましたね。人間関係への破壊をそれはもたらしたわけですけれども、人格というのは神の形のことですから、人間が神様との正しい関係を持っているならば、人間は成長をしていくことができる、正しい成長をすることができるということなんですね。で、この私たちはそのためにはですね、子供が本当にこう正しく神様との交わりの中で神様の形のに似てこう成長していってほしいということを思うわけですね。愛において、そして謙遜さにおいて、そして神様のまた何て言いましょうか、優しさとか言いましょうかね、そういうことも、そしてしっかりとイエスノーを言える人間に育てなければならないわけですけれども、まずそのためにはですね、やはり親である私たちが神様とのこの交わりにおいて、その人格が成長しなければいけないということですね。親自身がこの成長していく人格的関係というのはいろいろあると思いますね。だけど今日はその一つだけを私は話したいと思いますけれども、これは言葉の関係だと 祈りというわけですね。でそれは私たちは神様から聞きます、ね、何かもう神様から聞く習慣のついてる人はもう他の良い本を読んだとしても何か心がねなんか安定しないですね。で私も早くも起きてからですねもう一生懸命すれば原稿を さらにですねこういらないところを削ってですねやろうと思うんですね。そしてですね原稿を見ようと思うけどそのものがですね心に平和体なんです。何ああそうだ今日神様からまだ聞いてます。そしてまたですね呼ぶ気を開くわけですまずね。そして今日は読むのを呼ぶから学んでそしてその言葉から私はそれを瞑想したんですね。10分間ぐらいだったでしょうかね瞑想であとでここに来てお祈りしました。どうもそれがないともう安心しない心がね神様から聞かなかったら聖書よりも素通りするような言い方だと何にも心に平和が来ない充実感が来ない感動もしましたというそんな確信がないそう思うわけですよね。でですね私たちはですからその神様の言葉を聞いたらその時に私たちもまた神様に語っていく、ね、そのことを私たちは言葉のキャッチボールと言いますけれどもこの言葉のキャッチボールが非常に神との人格的な関わりの中で大事なことなんだということを今日は覚えてほしいと思うんですね。でどういうことかというとこれは神様に、この自分の人格を表現したものを神様に祈っていかなきゃならない。どういうことだと本音を言わなければいけないということです。私たちは案外とですね本当に、この本音でですね祈っているかというとですねどうでしょうか。どうですか皆さんね。例えば神様があなたは愛しなさい、ね、子供を愛しなさい。もう子供が反抗ばかりしてもいいから何も可愛くない、ね、本当にあの子がね頑固だと私は思うな、ね、神様に本音で話すわけですね。そしてですね全くどうしたらいいんでしょうか。あの頑固さちょっと神様がねあんたの方はコントロールしてるんじゃないのって言われちゃうんですね。あんたの方がね自分の思うように子供を、ね、動かそうとしているから相手の頑固さよりもあなたのコントロールの方が自分の思うようにさせよう服従させようとしているそっちの方が問題だよ。本音で神様に話したからそういう神様からの精霊のですね働きなのですね。そうすると愛しなさい愛せません頑固で難しい。でもあんたの方にそういうものがあるとするならばというとそこで私たちは何になるかというと神様に本音で話したので不意が作りに出てくるんですね。神様分かりました私の方が支配的でこのメンツをですね重んじてですねそして愛しなさいこういう洋服着た方がいいこういうふうにお化粧した方がいいなんだけどこれは私が本当にコントロールしようとしてることを許してるため相手が頑固だと思ったけど相手はちゃんと自己主張したんですから主を監視します。そのようにしてですね私たちがこの本音で神様とぶつかっていくときに私たちはこのねやり取りキャッチボールの中で人格的関係をそこで持っているということですね。そして、結果はどうなるでしょうか。主よ私にもっとあなたの愛を持って愛せるようにしてください。聖霊が神様のご命令に従うことを助けてくださるようになるということですね。でそういう意味でですね私たちはいつもいつもその言葉のキャッチボールを神様にする祈っていく本音で話す建前でなんて話すそのことをイエス様に偽りだそんな祈りは聞きたくないというわけですね。一つのこの御言葉がありますけれどもこの船の中の弟子たち嵐にあったんですね。で彼らはですねこの嵐になった時に神様にイエス様に私たちは溺れて死にそうで助けてって言われですね。でイエス様も向こう岸に行こうと言ってるんですから信じていればいい。嵐だろうが一回沈んではまた浮かび上がってくるかもしれない。そのぐらいに信じていればよかったんですけど彼らは神様ね私たちが死んでもいいんですか助けてくださいよってね後で不信仰だなんて言われたかもしれませんけれどもしかし彼らには助けてという信仰があったということですね。それで私たちは信じられないから信じようとするそういう信仰もありますし不信仰を告白するという信仰もあるわけですね。私たちはそういうところですね本音の祈りをしていく。ですからこの私たちがですねこう建前の 従順とか建前の信仰はやがてに行き詰まって、ね、疲れてしまう、ね、ですから私たちは神様に会って本当に自分の本音を一番出していく。だから子育て難しいと思うならその本音を神様に出したらいいわけですね。そしてその中で神様、私は、ね、今これをあなたにしてほしいですと、その自分の願いを明確にしていくということを覚えないといけないですね。ある方が言っておりましたけれども、私たちは神様の御前にいろんなことを祈ります。神様の朗読は礼拝にこうであれあれ、今日日曜はこうであれあれ、で何を祈りましょうかというと、そうですね、私の、牧会の牧会でですね、まあ、リーダーの信徒リーダーが立てられるように祈ってください。ね、神様が来るんですね。あなたは何してほしい、ね、あなたは今何してほしいの、私に正直に言ってごらんって神様いつも待つんです。それはあの目の見えない盲人がですね、イエス様のところに行って何をしてほしいかってイエス様に引き出された時に目が見えるようになることだとストレートに言ったんです。私たちの祈りはどうですか、ね、よそのこと、よそのこと、だからあなた何祈ってほしいという時に、ちょっと待って、何かな、あなたは何してほしい、皆さん自分に問うてください。何してほしいの、ばあさんは成功しますように、いやそんなのはあなたは何してほしいから祈りじゃないでしょ。牧会に信徒リーダーがたくさんできるように、あなたのあれじゃないよ。そんな祈りをね、結構私たちはしているということを知らなきゃ、あなたは何をしてほしい、この祈りを私たちは神様にぶつける。そこにおいての神様との人格的な交わり、そしてね、ことが私たちを、祈りがですね、そういう交わりを私たちは本当に成長したクリスチャンです。そのような中で私たちは子供を理解し、そして自分の弱さを誤り、そして悔い改め、私たちが神にあって成長させていただく、その私たちの成長の度合いにおいて私たちに関わる人たちを私たちは助けていくことができる。子供においてもそうです。相手の誰かからの人間関係においてもそうです。あなたが成熟したクリスチャンになる、自分がそのことによって子供を正しく救うことができる、人間を正しく導くことができるということを覚えましょう。まとめます。神の価値観で自分と子供を見る、神の愛を受け、そして神を、子供が愛されている確信を与え、子供には人を愛することを教える、これがしつけだということ。2番目には自分の成長のために祈る人、本音で祈る人となりなさい。人格的な交わりをするために、もう嘘の祈りはやめましょう、表面的な祈りはやめましょう、もうその祈り聞きたくない、イエス様、八百屋に行ってお芋が欲しいの、メロンくださいなんて、そんな祈りは神様はいらない。良き養育、人生の導き、また子供にアドバイスを与えるため、私が成長するものとなっていきたいと思います。お祈りをしていきましょう。今あなたは子育てについて、あるいは自分のこの人生の中で何か迷っていることがあるでしょうか、悩んでいることがあるでしょうか、そして今神様の前に、あなたは何をしてほしいのかというこの質問に問いに、あなたは自分の心の一番中心に、それを神様に今祈る時としたいと思います。ピアノでしていきますね。どうでしょう、今聖霊様に教えてもらってください。何をしてほしいのか、そのことを今しばらく神様の前にお祈りをしていきましょう。Thank you. 主よ、それは何のように祈りの中で